青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは植物療法士南條由佳さんをお招きしました。南條由佳さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
南條由佳さんには今回で2回目のご出演となるのですけれども、もう植物療法士のね、森田敦子さんの下で植物療法を学ばれ、その知識の豊富さと実際の経験に基づいた解説がとても分かりやすいと、開催するセミナーやカウンセリングが大人気となっております。今回はそんな南條さんの新刊自然薬カタログにも掲載している商品を実際に南條さんのこう知識をお聞きしながら、その商品を紹介して生活に取り入れられる植物療法の知識をいろいろお聞きしたいと思います。そしてさらに今回この全4回にわたってこのご紹介する商品の中から、皆様へその商品をそのままプレゼントするという企画もございますので、ぜひ最後までお聞きいただけると嬉しいです。
はい、ぜひ皆さん最後までお聞きください。
南條さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日南條さんにまずお聞きしたいのは、この本のタイトルのもうこの自然薬カタログというところの自然薬っていうのは南條さんにとってどういったことかっていうことを簡単にお話ししてもらってもいいでしょうか。
はい、自然薬というのは、植物だったり食べ物など自然の力で体や心の不調に対応するものを、自然薬というふうに呼んで普段愛用しているものなんですが、例えばハーブティーだったり香るものだったり、さまざまなものがこの自然薬というふうに呼んで使っていたりします。
はい、これ本の中の最初に南條さんのこの自然薬のベストセレクションってこう載せてるんですけど、その豊富な知識とこうどういうふうに使ってるかとかいうのを簡単に教えてもらってもいいですか。
はい、私が普段使っているものを今回その6個載せてるんですよね。で、まずはエキナセアっていうのがベストセレクションの中でもナンバーワン使う頻度が多いものとして、エキナセアというハーブをご紹介してるんですけど、これは風邪の引き始めに必ず飲む私のお守り的な自然薬の一つです。
風邪以外の時でもこう常にこう持って何か使ってるぐらい、こう南條さんはこうエキナセアエキナセアって言いますけど、どんなようなこう中身とか効能とかっていうのがあるんですか。
はい、エキナセアは白血球を活性化するエキナコシドという成分が入っている植物で、それをまあハーブティーで飲んだり、エキスになっているものを薄めて飲んだりするんですけど、ちょっと風邪をひき始めだったり、体が疲れてて重だるいなっていう時、免疫を上げたいなっていう時に必ず飲むようにしてます。
白血球をもう上げるっていうような作用がある植物っていうことなんですね。
はい、そうなんです。ウイルスをもらった時に体の中で働く細胞ですね、それが活性化するので、外から来たウイルスと戦ってくれるようなイメージですね。
すごい、そんな植物が本当にあるんですね。なんかエキナセアってやっぱりこう洋風のものですよね。だからなんかあんまり聞き慣れない方もね多いかもしれないですけど、すごい心強い植物ですね。
はい、これはもうお子様からお年寄りまで飲んでいただけるので、一家に一つおすすめです。
ありがとうございます。次にハーブのねメリッサっていうのをご紹介してるんですけど、またこれもあまり聞き慣れてないですけど、南條さん的にはベストセレクションに入るハーブ。
そうなんです。私は若年性更年期障害というのを20代半ばで経験してるんですが、その時に気持ちの落ち込みとか、うつうつとした気持ちを、このメリッサで解決したっていうエピソードがありまして、なのでそこからはもうメリッサは私の こう伴走役というか、何か気持ちの、面で落ち込んだり、逆にこう PMS といって生理前のイライラがあったりとかするときに、必ず取っているのがこのメリッサになります。
メリッサって、じゃあ女性にとって、まあ、男性もいいのかもしれないですけど、精神不安定みたいな、ちょっとした落ち込みみたいなことにすごい効くっていうことなんですね。
そうなんです。飲むと、だいたい、まあ、個人差はあるんですけど、30分から1時間ぐらいじわじわと成分が体の中に入っていったときに、あれ？なんでイライラしてたんだっけな？ぐらい、かなりこう気持ちの変化は感じやすいと思います。
それはどういった感じで効くんですか？メリッサの中にそういう成分みたいなのが入ってるんですか？
そうですね。メリッサの中に、ポリフェノールだったりとか、精油成分、ちょっとこう、香りの芳香成分ですね。が入っているんですけれども、それが気持ちを和らげるというふうに言われていて、香りを楽しみながら飲むと、より一層効果が感じやすいかなと思います。
メリッサ、これハーブでもあったり、タンチュメールでも液体でも一応あるものですか？
そうですね。レモンバームというハーブの、種類になるので、それを乾燥させて、お茶として飲むのがハーブティーとして売られていまして、あとはエキスといって、それをアルコールだったり、グリセリンといったものに漬け込んで抽出した凝縮のエキスも、売っているので、いろんな形で取り入れることができる、ものですね。
メリッサイコールレモンバーム。
あ、そうです。なので、レモンバームとして聞き馴染みのある方もいるかと思います。
そうですね。なんかメリッサっていうよりはね、なんかレモンバームの方が確かに聞き馴染みがあるかもしれないですね。そして次なんですけれども、高麗人参。高麗人参はね、もうなんとなく韓国で有名でとか、体に効きそうみたいな感じで思ってるけれども、ちょっとこう渋いようなイメージもあったんですけど、この紅葉、高麗人参の紅葉とどんなふうにいいのか教えてください。
はい。私がその若年性更年期障害の時に、とにかく疲れやすくて、もう朝起きるのも辛かったんですよね。その時に体のこうパワーを底上げしてくれるアダプトゲンハーブというのを、植物療法で学んで、それの最たるものが高麗人参だっていうふうに聞いてからは、この高麗人参を飲むようになったんですけど、どういう効果があるかっていうと、体の中のバランスをまず整えてくれるというのが、強いんですよね。で、自律神経だったり、免疫だったり、いろんなもののバランスを整えて、体の回復力を早めてくれたりするっていうのが、まあ、高麗人参の働きの一つでもあるんですけど、なので私は疲れた時とか、病み上がりの時、とにかく体力をつけたいっていう時には、この高麗人参を飲むようにしてます。
ね、最たるものっていうふうにおっしゃってましたけど、確かにここのゲストで森田敦子さんも来ていただいて、本も私も作ってますけど、もう高麗人参になんかこうパワーとか免疫力を上がるときに、なんか勝るものはないっておっしゃってましたね。確かに。
はい、そうなんですよね。なので、結構、高麗人参を飲むと、体感される方が、わかりやすいっていうお声が多いと思います。
風邪の時とかも本当、その体調不良でこう病み上がりの時とかにすごい良さそうですね。
そうですね。
で、次にバレリアン。このバレリアンはね、不眠とさよならって書いてあるんですけれども、こう眠り、睡眠、本当に生活の中ですごい大事な部分だと思うんですけど、まあ、バレリアンっていうのもね、ハーブに馴染みのない方は聞いたことがない名前かなっていう感じですけれども、このバレリアンをどう使われて効用教えてください。
はい。このバレリアンも、不眠に抜群なハーブで、ちょっと独特の香りがします。その独特の香りが、鎮静作用といって、私たちの体、神経を緩めてくれる働きをするんですけど、このバレリアンには、バレポトリエイトという成分が含まれていて、脳の中枢神経だったり、筋肉の、こわばったものを緩めたりっていう働きがあります。なので、眠れないという方がこれを飲むと、弛緩して、こう、リラックス、心も体も、ふわーっと緩んで、眠れるというハーブなので、まあ、眠りたい時の大体、まあ、ハーブなので1時間とか、そのぐらい前に飲んで、ゆっくりと体の中に吸収していって、眠りを誘ってくれるようなものになります。
だから本当にちょっと夜 眠れないなとか最近眠れないなっていう方は、ハーブティーを好きな方は例えばカモミールとかちょっと鎮静のものを飲まれてるけれども、よりこのバレリアンは効能が強く、こうふっとこう弛緩するようなハーブってことですよね。
もうすごいちょっと聞く方はクラクラーとするぐらい、本当にふわーっと何も考えられなくなってしまうぐらい思考も緩みます。なので現代の方は結構ずっとこう寝る前まで頭を働かせて情報をこう入れているような方が多いので、バレリアンみたいに中枢神経、脳の神経まで緩めてくれるものを使うと、もう目はつぶりたいなみたいな風になると思います。
じゃあ南條さんはこれをちょっと今日は眠りにつけづらいなみたいな時は、やっぱり常に常用して飲んでる感じですか？
はい、私もちょっと眠りたい、深く眠りたいなっていう時だったり、もうサクッと眠りたいっていう時はバレリアンを飲むようにしてるんですけど、とにかく独特な香りがするので、ハーブティーでコトコトを作ると家中がちょっと臭いので、
うん、
私はエキスになってるタイプのものを家族がいる時には使うんですけど、ちょっとこの香りも実は癖になるので好きな方は好きなんですね。なので私はこう周りの迷惑が気にならない時はハーブティーでちょっとこの臭いって言ったらあれですけど、独特な香りも楽しんだりしてます。
ちょっとこう草っぽい感じなんですか？
草というか、人によっては犬の肉球とか、
それがね大好きな人もいますもんね。
いますよね、
うんうん、
なので草っぽいというよりかはそういう肉球のなんか独特な香りがしますね。
やっぱ眠れない時ってすごい疲れちゃうし、こうね不安になったりもするからいいですね。これ置いといてふっと眠れるように。それだから逆にあれですよね、本当運転前危ないよっていうぐらいなハーブですもんね。それぐらいちょっと効用があるんですよね。
そうなんです。危険な仕事をする前とか運転の前は判断力が鈍くなってしまうぐらい体と心が頭も緩んでしまうので、そういう時は飲まないでくださいねっていう注意書きが書いてあったりします。
だから注意書きがあるっていうのはそれだけでも効くっていう、逆にそういうことですもんね。
はい、リラックスタイムにぜひ飲んでください。
はい、で次にアロマの精油選べないってね、はい、南條さんおっしゃっていながら2つなんとか選んでもらったのがティートゥリーとラベンダーなんですけど、精油、
はい、
このティートゥリーとはなぜ選ばれました？
はい、ティートゥリーはもう抗菌とか殺菌で有名なアロマの一つなんですけれども、やはり一年中こう殺菌とか抗菌っていうのは今ねコロナを経てですけれども、皆さんやっぱり意識されているところでもあると思うので、私も風邪をひきたくないなだったり、ちょっとこう出張とか旅行とかそういったちょっとこう違うところに行くと気温が変わったりとかね、環境の変化で体調を崩す時もねあると思うんですけど、私も実は喉が弱いので、そういう環境の変化で体調を崩しやすい元々の性質があるので、抗菌とか殺菌作用のあるものは結構ポーチに入れて香りを嗅いだり、あとお部屋の空気清浄として使ったりするので、これはもうやっぱり欠かせないなというところでティーテリーは万能選手として選んでます。
精油って本当は直接使ったら強すぎてダメだけれども、
はい、
ティートゥリーはちょっとだけならいいんですよね。
そうなんです、さすが青柳さんね。ティートゥリーは実際薄めなくても直接肌につけてもいいというふうに言われています。なのでちょっとこうニキビができたり蚊に刺されだったりとか、そういったところにも使っても大丈夫なんです。
確かにこれをバッグに入れてたら、夏はじゃあ蚊に刺されたらちょっとで、うがいのお水に入れてうがいするとか、確かに今聞いただけでも万能ですね。
うがいは本当におすすめです。これから皆さんね、冬に向かって風邪をねちょっと引き始める方もいると思うんですけど、もうこれ1個あればコップにお水入れて1滴だけ垂らしてガラガラペってするだけで口の中だと喉まで抗菌作用が働いてくれるので、ぜひ人混みに行った後帰ってきたらティートゥリーのうがいもおすすめですね。
確かに本当欲しくなりますね、ティートゥリーで。そしてこのラベンダーはね、皆さんラベンダーってもうハーブの中の代名詞だけれども、ちょっとお勉強するとラベンダーって いろんな作用があるんですよね。なんか日本だとなんかリラックスイコールラベンダーってなってますけど、南條さんも選ばれたこのラベンダーの効用と南條さんの使い方を教えてください。
はい、ラベンダーは私はリラックスで使うというよりかは皮膚の再生に使うことが多くて、例えば火傷したとか出来物みたいなもの、あとはこう傷が治りかけの時にこう傷跡残したくないなっていう時はオイルと混ぜて、それをこう傷口にちょっとこう何日か塗って傷の治癒をこう促進させるような使い方をするので、私はどっちかというとこう怪我をした時にラベンダーあるとホッとするようなイメージで選んでいます。やはりラベンダーはこう安眠とかリラックスで皆さんは知ってるかなと思うんです。もちろんそれもあります。自律神経を整えてくれたりっていう素晴らしい効能もあるので、まあ、リラックスだけに使ってらっしゃった方はぜひこの機会に、あ、やけどしちゃったっていう時は直接ラベンダーも塗ることができますので、十分冷やした後にラベンダーを少しだけですね、綿棒にとって患部に塗ったり、肌がちょっと弱いなという方は植物油オイルに、少し混ぜて塗っていただくといいかと思います。
ね、南條さんもこの間出産したばかりで、小さいお子さんなんと3人もいらっしゃる、かわいい、本当、はい、天使のようなね、女の子2人、猫なんで生まれた子は男の子ですけど、そういうちっちゃな子がいらっしゃる方も、はい、これ持ってるとじゃあすぐほら怪我するじゃないですか、滑り台だなんだ、うん、それいいですね、パッと。
はい、使ってますね。この間も顔に傷を女の子つけちゃって、あ、もうこれ残ったら嫌だなと思ってオイルに希釈してラベンダーをこう塗ってあげたりとかしています。
本当に素晴らしいお母さんですね。その時になんか市販の薬でもいいんだけれどもそれじゃなくて、うんうん、ラベンダーを塗るお母さん本当に憧れますね。
ね、こういうのをね少しずつこう手軽にできるように、もうよく使うものはボックスに入れて目の届くところに置いてすぐに自然薬を使えるような環境を今作ったりとかしてますね。
親御さんがそうしてると、え、傷にはラベンダーでしょみたいなことを言い始めますもんね、絶対お子さんは。
もう言いますね、傷また塗っていい香りのっていうふうに言いますし、マヌカハニーだったり風邪の時に何を飲むか、エキナセアももう上の子は言えるので、ちょっと風邪っぽいエキナセアのちょうだいとかやっぱ言ってきますので、
すごい、もう英才、自然薬英才教育が素晴らしい、
ね、本当に面白いですね。そういうふうにしてるとやっぱり、
ね、
ハーブティーが好きですね二人とも。
だから小さい頃から飲み始めるとこう慣れるんでしょうね、
はい、慣れるんですね。ちょっと独特な香りのものも漢方とかも好きですね、やっぱり発根湯とか。
でもこれ大人になってなんだろう、素晴らしいスキルになるかもですね、なんかそういうのが好き、飲めるって、ね、なんかハーブティーってなかなかね飲みにくいっていう方が多いけれども、小さい時から飲んでたら慣れて、それがこうね自分のちっちゃい時の味みたいになりますもんね。
ね、そうなってくれたらいいなと。やっぱ健康が一番ですからね、その健康を自分でも持ってくれるような、はい、気持ちになってくれたらいいなと思ってるんですが、
今日は今ね南條さんのこの自然薬カタログのまず最初にもう自然薬ベストセレクションをお聞きしたんですけど、今日はいろいろと季節に合わせたものとかその商品もね、この中に入っているものももっとご紹介したいと思っていて、今ちょうどこう季節が変わってちょうど暑いだの寒いだのってもう毎日変化してるので、こう自律神経が結構ねやられてる人も多いと思うんですけど、南條さんの本の中で紹介している自律神経にいいものを南條さん教えていただけますか。
はい、自律神経には副交感神経と交感神経と2つあるんですけれども、まずはこうリラックスに働く副交感神経におすすめなスプレーをご紹介したいなと思います。それがシンピルテのマインドフルフレグランスというものになります。これがなんでいいかというと、オレンジとかユーカリ、ラベンダーが、天然の精油アロマが入っているスプレーなんです。
このスタジオにあるんですよ、うん、
はい、
なのでちょっとやってみていいですか。
ぜひ
オレンジ、ユーカリ、ラベンダー。あ、すっごいいい香りですね。
ですよね。もう本当に絶妙なバランスで配合されているんですけど、まさにこのオレンジとかラベンダーが副交感神経リラックスに働く、精油アロマオイルなんですね。なのでこれをできたら夕方以降、夜のリラックスタイムに合わせて、自律神経が副交感神経に自然にスイッチされるんですけど、それに合わせて嗅いでもらうとより心も体も解きほぐれるかなと思います。
じゃあこれは今もどちらかというと夕方くらいからのこう寝るぐらいの、まあ、寝る前とかでもいいってことですよね。
もうバッチリおすすめです。
この中のじゃあこのオレンジとユーカリのラベンダーというこのブレンドが最高っていうことなんですね。
そうなんです。副交感神経を優位にすると脳の働きもすごい影響してくるんですけど、認知症予防にも今いろいろと研究結果が出ているぐらい、脳をまずは休める、リラックスさせるっていうことが、その認知症予防にも効果が発揮できるというところで、まあ、現代人今交感神経、副交感神経をスイッチうまくできない方が多いんですけど、このオレンジのリモネンとかラベンダーの酢酸リナリルといった成分がとにかく副交感神経を優位にしてくれるっていうところで、このブレンドがおすすめなんです。
こういったスプレーってたくさん、まあ、市場にあるけれども、それで南條さんのお話聞いてると、本当にその選び方とあと配合で香りって変わると思うんですけど、それがとってもいい香りになってるっていうのがこのシンピュルテさんの香りですね。
そうなんです。もう本当にこのシンピュルテさんのマインドフルフレグランスはユーカリが入っていることによって、こうオレンジラベンダーの甘い香りだけじゃなくてちょっとすっきりさも合わさっているので、こういうアロマとかちょっと苦手だったり馴染みがない方でも自然と爽やかなユーカリが入ることで嗅ぎやすいようなブレンドになっているのがすごくいいなと思っています。
これはフレグランスで、まあ、ちょっとコロンっていう形でも使ってもいいけれども、まあ、空間にスプレーするのがいいっていうことですか？
私も使い方としてはもう空間にとにかくこうスプレーして香りを楽しんだり、あとは自分をなんかこう浄化したいなっていう時に、なんか自分自身すごいリラックスしたいなって時はもう自分に振りかけたりとかして、本当に肌についても大丈夫なものなので、もう気にせずいろいろこうシュシュシュシュしてます。
心の浄化っていうふうにもね書いてありますもんね。
はい、これをまとって深呼吸すると本当に森林の中というか爽やかな風景がこう目に浮かぶぐらいスッとこう深呼吸できるような香りになってますね。
これ余談なんですけど、私本当夜のスプレーでずっと使ってた商品があるんですね。で自分のポストクリップというのでもお話ししてたんですけど、はい、なんとこう日本で買えなくなっちゃったんですよ、それが。なので、はい、まだ在庫あるんだけれども探していて、夜のこのリラックスにもうこれぴったり、本当にいい香りですね。もう買いますこれ。
本当結構大きなボトル、大きなボトルというか手にも持ちやすいんですけど、結構入っている、100ミリ入っているので、たくさんこう振りまいてもまだまだなくならないような感じで、すごいたくさん使ってます。私も
パッケージも素敵ですしね。
そうなんです、おしゃれですよね。なので私は玄関とかにも置いて、お客様来る前にそれを玄関にスプレーしてお迎えの香りにしたりとかもして。
素敵。これがふっと入ったらなんかいいところに来たなっていうなんか感じしますもんね。
そうですね。
次もう一個、はい、自律神経を整えるスプレーもう一つありますか？
はい、それは今度は朝とかこう働くときに、動くときですね、そういうときに香ってほしいもので、プリマベーラのクリーンエアルームスプレーっていうのをご紹介したいなと思います。これにはペパーミントやレモン、あとは、マートルといった爽やかな、本当にこうすっきりとした香りのブレンドのスプレーで、まさにペパーミントレモンって朝香りたい、交感神経を優位にしてシャキッとしてくれる香りなので、ぜひ青柳さん今ちょっとスプレー嗅いでみてください。
さっきと違くてやっぱり柑橘の感じがふわっときますね。
うん、もう本当にシャキッとするので、こういう時にこう交感神経が優位になると、 ちょっと血圧もクッと上がって動きやすくなるんですね。なので、こう、血圧が低くて、朝、なかなか起きれないとか、動き出すのに時間がかかるっていう方は、こういうレモンとか、ペパーミントを香ると、血流がすごく、良くなるので、動きやすくなります。
この先ほどマートルっていうお話も中に入ってるって、これ初めてマートルって聞くんですけど、それも交感神経活性化するような感じなんですか？
はい、そうですね。交感神経を優位にしてくれると言われているものの一つなので、ちょっとレモンに似たレモンマートルっていうものもあるんですけど、すごくおすすめです。
さっきは副交感神経を優位にする夜とかに使って、このプリマベーラはこう逆にこうスイッチを入れるときに使うみたいな使い方ってことですよね。
はい。ではもうちょっとこのこもった匂いを何とかしたいなっていうお部屋の、空気清浄にもおすすめです。
会議室とかこれからやるぞみたいな気持ちにするんだったら、本当に打ち合わせの前とかもいいですね。
そうですね。会議の前とかいいかもしれないです。
すごい副交感神経優位と、この朝の前半戦の活性化する時のスプレーって2つ分けて持ってると、もう最強ですね。
そうなんですね。香りでそういう自律神経を整えることができるので、季節の変わり目で自律神経が乱れて体調崩しやすい方は、あえてこういう朝と夜の香りを分けて、自律神経が働きやすいような環境を香りから取り入れていただくと、心も体も健やかに過ごせると思います。
本当ですね。またそしてこのプリマベーラのドイツの商品らしいんですけれども、またこれも素敵な瓶ボトルで、なんか気持ちが上がりますね。
ね、パッケージがちゃんと遮光瓶でしっかりしているので、飾っておいてもね、すごくおしゃれですよね。
このねプリマベーラのブレンド精油のスプレーって、もうこの南條さんならではだからこそ解説できる、このペパーミントとレモンとこのマートルっていうのが入ってるっていうと、すごくこう自分の知識を持って、ただなんか香りがいいっていうのもまあいいけれども、あ、そういう効果があるんだって分かった上で朝スプレーしたり、こもってるからスプレーするっていうと、よりこう効果がありそうな感じがしますよね。
嬉しいです。ありがとうございます。抗菌作用もね、あるので、ぜひ、デスク周りでも使ってみていただくといいかなと思います。
こうやってね、こういっぱいもう素敵な商品をただこう並べるだけでなく、こう南條さんがなんでそれはいいのかとか、なんでこんな時に使っていいのかっていうふうに、もう余すとこなくね書いてあるのがこの自然薬カタログなんですけれども、今日だけですごいいろんな知識が得られたなと思うんですけれども、第2回第3回と4回と続きますので、皆さんお楽しみにしていてください。今回ライフスタイルセラピーの番組をお聞きの皆様にご紹介した商品、スプレーシンピュルテマインドフルフレグランスとプリマベーラルームスプレークリーンエアをプレゼントいたします。締め切りが11月8日の金曜日までの応募期間中に、希望の商品と番組のご感想、お名前などをご記入の上、メールアドレスライフアットマークワニドットシーオードットジェーピーまでお送りください。アドレスはスペルが LIFE アットマーク WANI ドット CO ドット JP です。皆様のご応募お待ちしております。南條さん、第1回目ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
南條由佳でした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。